ご理解第62節。昔から人もよかれ、我もよかれ、人より我がなおよかれと言うておるが、神信心をしても我が身の上、おかげを受けて後に人を助けてやれ。神信心も手習いも同じこと、一段一段進んでいくのじゃ、にわかに先生にはなれぬぞ。今までの過去の宗教観念、道徳観念、常識観念をかなぐり捨てる。そこから根高教の本当の助かりが得られる。我が身の上のおかげを受けて後に人を助けてやれとは、まず教祖の御教えが人間の助かりの最高理念と信じられるところまで高めていけ、哀楽理念はその手がかりを説く。我が身の上におかげを受けて、まあなんとなくわかりますけれども、その我が身の上におかげを受けるということ、最高のおかげを受けるということは一体どういうことだろうか。また人間が本来受けるべきおかげというのはどういうものだろうかと思いますね。おかげにも様々なおかげがあります。もちろん私どもの願い通りになることもおかげでしょう。牙城牙役が満たされるということもおかげでしょう。また、その反対に思い通りにならないこともおかげだと言われますね。そういう様々なおかげがある中で、まあ最高のおかげというのでしょうか。本来私ども人間がいただくべき、受けるべきおかげとはどういうおかげだろうか、何が本当のおかげだろうか、本当のおかげとは何だろうかと思います時に、あ、これが本当のおかげだろうと思わせていただきますことは、師匠がもう5番年ですが、お見回りを、教会を巡拝しておられました。教会の中をですね。車椅子ですけれども、後ろを押させていただいておりましたが、ある初めてのお参りの方がおられました。ロビーにある昔からのご信者さんが、ある新しい初めての方をお導きして、一緒にご参拝になっておられたのですね。その初めてお参りしてきておられる方に、師匠が、信心とは生き神を目指すことだと。本当の信心、誠の信心、それは生き神になることを目指すことだよと。生き神に、神になることを目指して信心しなさい、というようなことをおっしゃられたのですね。初めて参ってきた方に、そんな神になれとか、神になるために信心するのだと、信心しなさい、と言われても、なかなかピンと来られないだろうな、とは思いましたけれども、まあそれ以上に考えてみれば、これはそのお参りをし、そして巡拝途中の師匠にまあ出会われたその人に対する御教えともいただけますけれども、それ以上にそこに居合わせた私どもに対しても聞かせたかったということではなかろうかと思うのですね。いわば暗に私どもに聞かせるための御教えではなかったのだろうかと思うのですけれども、それが誠の信心、あるいは人間がこの世に生まれてきた、それは神になるためなのだ、神になる精進をさせていただくことが、いわば誠の信心なのだ、まあその目的、目標地点なのだということなのですね。 神様が人間を何のためにお作りになったのか、親神様と呼び、また人間は神の氏子だとも仰せられる。その親が例えば子供に対して抱く思い、それは健やかに成長してくれよということですよね。神様が私ども人間に抱かれる思い、それは健やかに成長してくれよ。私ども人間が自分の子供に抱く思い、それは例えば自分の子供に対して、ゆくゆくは成長して神になってくれよ、などとはやっぱり思いませんね。そこまでの思いはできませんね。すくすく成長して立派な人に育ってくれよ。まあ立派な人間に、人間らしいというのでしょうか。立派な人間に育ってくれよ。と願いをかけるのが精一杯ですけれども。神様がもし私ども人間をお作りになり、その人間に、を我が子として願われるとするならば、それは立派に成長して神になってくれよと、立派な神になってくれよと願われるのではないでしょうかね。ということは、神様が私どもに願われることは、神として成長して、それこそ神の役に立つ、人を助ける役に立ってくれよというのが、神様の私どもに対する、人間に対する思いではなかろうかと思いますね。師匠が神になることを目指して、それこそ生き神を目指して信心しなさいと言われた、そのことがよく、まあ合点がいくような気がいたします。神の子である私ども人間が、その神になるために精進させていただく、そのことを願っておられる。いわば天地日月の心と言われる、その天の心、地の心、日月の心を身につける、それが神の心を心とすることになるのだと。神になるというのは、姿形が神になるということではなく、その心が、魂が神になるということだと思うのですね。ある宗教などでは、神様が自分に似せて、まあ形でしょうけれども、人間を作られたと言われているところもあるようですけれども、その姿形が、を神様が、その何というのでしょうか、人間が育って姿形が神様になるということを願っておられるのとは違う。私どもが我が子に対して、その立派な人間になってくれというのは、心が立派な人間になってくれ、人のお役に立つ人間になってくれ、それは心の問題ですね。同様に、神様が私ども人間に立派な神に育ってくれ、大きくなったらそれこそ神として役に立ってくれと願われる、それは私どもの姿形ではなく、私どもの心が育つこと、心が育って神になること、それこそ生き神と呼ばれるほどしの、その神の心を持つこと、心が育つことを願っておられるのではないでしょうかね。 私どもの心がいよいよ育って、神様の心と一つになる。神の心を心とする。そこに神が誕生する。生き神に、誕生するというのか、神に成長するというのでしょうかね。究極、私どもが信心させていただく目的は、それは、生き神を目指しての精進だと、師匠は教えてくださいました。我が心を求める。それも、生き神になるための、一つの過程なのではないでしょうかね。どうでも、神様が私どもに、本来、こうあってくれよと願われる。その、神に育ってくれよ。神として、その働きを表せれるほどしの、人になってくれよというので、というこというよりも、神になってくれよというのではないでしょうか。神様が私どもに願われること、それは、神になってくれよ、というのではないでしょうかね。お玉弱子はカエルのこと申されます。神様が一生お玉弱子で終わってくれよ、とは願っておられないと思いますね。カエルがですね、カエルがお玉弱子に対して、もし、お玉弱子がカエルの子なら、カエルは早くそれこそ育って、お玉弱子がカエルになることを願っておられるのではないでしょうかね。お玉弱子がお玉弱子のままで終わったのでは、カエルの本当の願いが成就されたとは言えませんね。お玉弱子がカエルになって初めて、カエルが我が子であるお玉弱子にかける願いが成就されたというのではないでしょうかね。神の子供である人間が神になって初めて、神様も喜んでくださるためには、私どもが生き神を目指しての、神を目指しての精進をさせていただかなければならないということになりますね。どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございます。